今日は愛歌の3章です。このところには一つの希望のことが語られています。一節に、私は主の激しい怒りの鞭を受けて苦しみにあったものとエレミアは語ったわけですけれども、主の激しい怒りの鞭、これはまさにバビロンによってエルサレムが攻撃される、その苦しみのことを彼は語っていると思います。2節を見ると、この光のない闇というのが出てきます。そしてまた6節を見ると、私を暗いところに住まわせられた、死んだ者のようにとあるわけですけれども、光のない闇の中に入れられてしまう、もう死んだ者のようになってしまった。この言葉を通して、ヨナのことを思い浮かべさせられるわけです。彼はエレミアとは違って、全く神様の御心に従わないで、逆の方向に行ったわけですけれども、しかし、彼はこの海に放り込まれた時に、大きな魚に飲み込まれて、その魚の腹の中に3日間いた。そして彼はそこで悔い改め、その彼の祈りを神様は聞いてくださり、彼は丘に上がっていくことができたわけです。そして彼は主の御心を行って、アッシリアのニネベに行き、そこにこの神様の救いを語り、ニネベの人たちは悔い改めたということがヨナ書には出てくるわけですけれども、しかしエレミアの場合は主の御心に従って、そしてこの御言葉を語っていく。ところがこのイスラエルの人たちは全くそれに耳を傾けない。それどころか、もう神様が忌み嫌う偶像礼拝に落ち込んでいってしまうというような状況になってしまったわけです。ですから彼の苦しみというのは、五節のところに、苦みと苦難で私を取り巻き、そしてまた15節には、この苦菜で満腹し、苦いよもぎで酔わせ、19節にも、苦しみとさすらいの思い出は苦いよもぎと苦みだけというような、もう苦い思い出しかないような、そういう状況であったわけです。杉越の祭りの時には苦菜を食べるということがあるわけです。なぜ苦菜を食べなければいけないのか。それはエジプトでの奴隷としての苦しみを思い浮かべる。そしてまた、あのエジプトを脱出するときに40年間苦しみの中をさまよった、そのことを思い出すために、その苦菜を食べるということがこの杉越の祭りの中にあるわけですけれども、今私たちはそうしたことは行えません。しかしこの聖書を通して、この苦しみ、またその苦い思い出、私たちは実はそれにまた向き合わなければいけないということを教えられます。避けて通ることはできないわけです。20節を見ると、私の魂はただこれを思い出しては沈むという言葉が出てくるわけです。それはまさにエレミアのこの心情ではなかったか。もう彼の心はその苦しみの思いで沈んでしまう。ところが彼はそれでは終わってはいないわけです。21節のところに、私はこれを心に思い返す、その苦しみを思い返すんですけれども、その後に、それゆえ私は言うという言葉が出てきます。その苦しみがある、しかしそれゆえに、この一つのことを彼は言ってるわけです。それは何かっていうと、私は待ち望む、 主の恵みよとですね、この苦しみの中にあって彼はなおも待ち望む、それがエレミアの実は信仰であった。苦しみを耐え忍び、そしてまた神様は必ず与えてくださる、その与えてくださるのが主の恵みということであるわけです。恵みというのは受ける資格のないものが受けるもの、それが恵みである。私たちの恵みとは何かというと、それはイエス・キリストの救いということになるわけです。キリストの救いは何か、それは十字架で私たちの罪、過ちが許されるということであるわけです。私たちにはその許しの恵みが与えられている。神様は私たちを憐れんでくださり、そしてまた罪を許し、私たちを受け入れ愛してくださる。22節の終わりには主の憐れみが尽きないとあるわけです。神様の愛は尽きることがない。もう私たちを許し、そしてまた愛し、私たちをもう神の子として受け入れてくださる。23節にはそれは朝ごとに新しいとあるわけです。暗い夜は過ぎ去って、そして新しい朝を私たちは迎えることができる。誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものであると、それが新約聖書の恵みであり、また私たちに日々約束されているものであるわけです。ですから私たちは新しくされなければならない。もう苦しみはもう夜まで、新しい日が昇ってくるように、私たちの心もその神様の恵みによって新しくされる。24節には主こそ私への割り当てです。イスラエルの十二部族には修行の地が与えられていたわけですけれども、私たちが受け継ぐべきものは何か、主こそが私への割り当て、私の受け継ぐ分である。私たちが受けるのはもうイエス・キリストの命、十字架で許され、愛され、そしてまた復活し、新しい恵みに生きる。ですから24節のところには、私の魂は言う、それゆえ私は主を待ち望む。これがエレミアの希望であった。そしてこの希望は変わることはないわけですし、終わることもない。私たちにもこの希望が与えられているわけです。25節に主は慈しみ深い、主を求める魂にとあるわけですけれども、私たちは何にも勝って主を求めていく。主が必ず私たちに希望、そして命、愛を与えてくださる。私たちはそれを信じるものでありたいと思います。31節を見ると、主はいつまでも見放しておられない。私たちの苦しみや悲しみを主はご存知である。ですから32節を見ると、主はたとえ悲しみを与えたとしても、その豊かな恵みによって人を憐れまれる。悲しみ勝るところの実は憐れみが豊かに与えられる、報いがある、そのことを約束しておられるわけです。33節には、主が人の子らを意味もなく苦しめ悩ませることはない。神様は愛する者にもう鞭をあてがう。なぜならばご自身のその真実によって私たちをこの神様の愛の中に生かしてくださる。私たちは時には過ちを犯す、道を踏み外してしまう、そういうことがあるわけです。しかし私たちに神様は真実の愛を成し遂げてくださる。それゆえに鞭を惜しまれることはないわけです。私たちは 神様の愛によってその真実を知ることができます。40節を見るならば、自分たちの道を尋ね調べて主の御元に立ち返ろうとあるわけです。自分たちの道、自分はどのように歩いてきたのか、そして今どこに歩んでいるのか、向かっているのか、もし間違っているならば主の御元に立ち返ろうと言わなければいけないわけです。放蕩息子もそれが分かった。もうすべての財産、持ち物を失って初めて父の愛が分かって、そして彼が選んだのは父のもとに帰ろうということであったわけです。そしてそれによって彼は真実の愛が分かったということであるわけです。48節見ると、娘である私の民の破滅のために私の目から涙が川のように流れる。もう本当にエレミアは、彼は真実を尽くして主の言葉を語ったんですけれども、誰もそれを受け止めてはくれなかった。そしてバビロンによる滅び、エルサレムが陥落し、そして捕囚となって連れて行かれる。もうその姿を見るときに、彼の目からは涙が川のように流れる。そしてそれは止むことがないと49節には続くんですけれども、50節を見ると、主が天から見下ろして顧みられる時までという言葉があるわけです。主は必ず顧みてくださる。それが彼の希望であったわけです。そしてその苦しみというのは、55節を見ると、私は皆を呼びました、穴の深みからとエレミアは言っています。穴の深みっていうのは、これはもう墓穴を掘るっていうか、墓穴のことであるわけですけれども、そういう中から皆を呼ぶ。その時に57節に、私があなたを呼び求めるとあなたは近づき、恐れるなと言われましたと出てくるわけです。それこそイエス・キリストは死をも賭して十字架にかかってまで私たちの罪をあがなってくださる。恐れるな、そのように私たちに語ってくださり、そしてまた58節のところには、あなたは私の魂の訴えを取り上げ、私の命をあがなってくださいました。命をあがなう、代価を払って買い取る、ご自分のものとする。どのようにして私たちはあがなわれるのか、それは愛する一人子の命があの十字架の上で釘付けにされて、私たちの罪のために命の代価が払われるということであるわけです。そしてこの十字架によって私たちの命はあがなわれ、神のものとせられるということになるわけです。私たちにはこの神様の救いが与えられている。59節を見ると、主よ、あなたは私が虐げられるのをご覧になりました、どうか私の訴えを正しく裁いてくださいと、エレミアは神様に全てを委ねているわけです。神様のその正しい裁きによって、全てのものがこの誠の解決を与えていただくことができる。もちろんバビロンはその後に滅んでいってしまうわけです。そして捕囚となった民は解放される。それが神様の正しい裁き、また御心であった。私たちはやがては天の御国に凱旋することができるわけですけれども、今この時代の中にあって、まさに苦しみの中に私たちもあるような状態ですけれども、私たちには一つの希望がある。それは主の恵みは尽きることはない、そしてまた朝ごとに新しく与えてくださる。私たちはなおも信仰を持って主を待ち望むものとさせていただきたいと思います。